皆さんおはようございます。6月2日の手術礼拝説教、これから始めさせていただきます。先週は、三位一体手術でありました。父と子と聖霊の三位一体の、神様をですね、賛美する礼拝、その意味をですね、学びました。さあこれからですね、この、聖霊降臨節の時、長い長い聖霊降臨節の時を、歩んでいくわけですけども、この時にはですね、いつもこの使徒書と呼ばれる、ところからですね、御言葉に聞いてます。と言いますのはですね、初代教会からですね、現在に至るまで、その教会をどのようにして、形成していったのかですね。で、教会の中に、どのようなことが、問題が起きてくるのかというですね、ことですね。私たちはですね、この、その教会の中のいろんなことの出来事をですね、私たちも聞いていかなきゃいけないわけですね。ですからこの使徒書の中にはですね、くす玉のごとくいろんなその、信仰者として、教会員の仲間としてですね、どう教会を立てていったらいいのかということをですね、本当に学んでいかなきゃいけない、時期だと思います。その使徒パウロをはじめですね、いろいろとこの、の足跡を残してくださいました。パウロはですね、この何度もその、違法の地にですね、宣教活動を行ったわけですけども、心の底ではですね、いつもこう、ユダヤ人がですね、福音を受け入れないということが、どうも気がかりになって、いたわけであります。このイスラエルはですね、神様に愛されたこの選ばれたこの民族であるわけですが、イエス・キリストもこの人の子であって、神の子であり人の子なんですけども、でイスラエルの出身なわけであります。それなのにですね、イスラエル、ユダヤの民はですね、キリストを受け入れない。それがパウロにとってはですね、大きな、悲しみに、なっていたわけであります。彼は語ります。9章、今日は ローマのですね、9章まず31節から32節でですね、パウロはこう言ってます。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に達しませんでした。なぜですか？イスラエルは信仰によってではなく、行いによって達せられるからかのように考えたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです、とこのようにですね、記されています。それですから、パウロはですね、繰り返しユダヤ人の救いについて語るわけです。結局ですね、それは全世界のこの救いに向けての出発点になっていったわけです。今朝はですね、このローマの信徒への手紙の10章の1節以下からですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。まず10章の1節から5節です。兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈ってます。と、私は彼らが熱心に神に仕えていることを証ししますが、そのこの熱心さは正しい認識に基づくものではありません。なぜなら、神の義を知らず自分の義を求めようとして神の義に従わなかったからです。 キリストは律法の、目標であります。信ずる者すべてに義をもたらすためにとですね、このように、記されています。イスラエルはですね、この信仰によってではなくて行いによって義ですね、達せられるかのように考えたからですと、彼らはつまずきの石につまずいたと言ってます。だから彼は言うわけです。キリストは律法の目標であります。信ずる者すべてに義をもたらすためにと10章4節で言っております。キリストが来られてですね、律法が完成した、もう律法による義は不要になった。では律法に代わるものは何かと、キリストに対する信仰なんです。命の源である神様を信ずることによって救われるというですね、信仰義人の考え方なんですですね。パウロはですね語ります。10章9節から10節でですね、こう言ってます。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信ずるなら、あなたは救われるからですと。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですとあります。このですね、現代の私たちはですね、この言葉を聞いて当然のことだと思うんですが、当時はですね、これは本当に非常に勇気の必要なこと行いであったわけですね。このローマ帝国内に住むキリスト者がですね、イエスは主であると告白するのはですね、このローマ皇帝は主ではないと告白するのと同じなんですね。たちまち周りから激しい敵ですね、脅迫を招く行いだったわけですよ。当時の人々はですね、この皇帝アウグストゥスをですね、救い主だと呼びました。主だと呼んで崇めていたわけです。イエスは主であると告白することは皇帝礼拝を拒否することになるわけですね。迫害の対象になるわけですよ。いや、実際に日本でもありましたですね、天皇が神様なんだと、だから、キリスト教会はですね、本当に抑圧されたわけですね。それはもう、歴史が、はっきりとしてますけども、やはり迫害されたわけです、教会も。まあ、この手紙からですね、数年経った後、このローマのキリスト者たちは皇帝ネロのキリスト者弾圧の中で命を落としていったわけです。まあ、今お話ししたような戦時中もそうですね。本当にですね、敵の宗教を信ずるということで非国民としてまあ、弾圧を受けたわけですね。日本の教会、また牧師も弾圧を受けて、投獄されたり命を落としていったわけですよ。本当に口でイエスは主であると公に言い表すことはですね、命がけの行為だったわけです。しかしその命がけの行為が救いをもたらすわけです。10章の、11節からですね、13節、先ほど読んでいただきましたけども、聖書にも主を信ずる者は誰も失望することがないと書いてありますと。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからですと。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのですと言ってます。 主の名を呼び求めるものは誰でも救われる。パウロはここで断言しています。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、全ての人と人に同じ主がおられて、ご自分をこの呼び求める全ての人を豊かに お恵みになるからなんですね。もしその人が主の名を呼び求めるならば、全ての人が救いの対象になるということなんですよ。主の名を呼び求める者は誰でも救われる。その救いはですね、どのようにしてなされるんでしょうか。宣教する者の言葉をですね、聞くことによってだと思います。パウロはこの福音をですね、伝える者の役目としてですね、イザヤ書からですね、この引用してます。先ほど読んでいただいたこの10章の、14節から、15節ですね。ところで、信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がなければどうして述べ伝えることができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことだと書いてある通りですと、このように言ってます。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことか。この言葉はイスラエルの民がですね、このバビロン捕囚から、解放されたことをですね、伝えるこの、預言者がですね、イスラエルを駆け巡る姿を語ったということにです、ね、由来しているわけですね。これは、イザヤ書の52章7節から8節にですね、いかに美しいことか、山々を雪巡り、良い知らせを告ぐる者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王になられたとシオンに向かって呼ばれると、その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る、主がシオンに帰られるのをですね。私もここのところは、祝祷にですね、使うわけですね。いかに美しいことか、山々を雪巡りと、良い知らせを伝える者の足はというですね、この祝祷の時にこの部分を読まさせていただいてます。この良い知らせは神様から使わされた人が伝えるんですね。神様はイエスを死人の中からよみがえらせたのみならずですね、その証人として多くの人を起こされました。ペテロはこのペンテコステの時にですね、その改修に語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人ですと使徒言行録で書かれてますがね、このペテロの宣教を通して多くの人たちが信じて洗礼を受けました。そしてペテロはユダヤ人の宣教へと、パウロは異邦人の宣教へと向かいました。パウロ自身、この神様の福音のために選び出されて召されて人となったという自覚を持ってですね、宣教していきました。その結果ですね、私はエルサレムからイリコン州まで巡ってキリストの福音をあまねく述べ伝えましたと述べてますけども、神様の言葉は確かに伝えられたのです。今日はですね、このペンテコステの時のこのペテロの説教にですね、基づいて説教しましたけども、本当にそこから、洗礼の決心をしてくださった方がですね、今日はこの後、洗礼式、洗礼に、預かる、本当に嬉しい、限りなんですけども、洗礼を、式をさせていただきます。本当にこのようにしてですね、代々、ですね、 神様から使われた人たちがこのですね、伝え聞いて、そしてまた伝えて話して、そしてそれを聞いて、そしてまた伝えられていくことが繰り返されてきているわけです。この福音の言葉はですね、ユダヤ人の耳にも届いてます。彼らも聞きました。しかし聞いたのにですね、イスラエルの心には福音が生まれませんでした。パウロは語ります。10章の、19節です。それでは尋ねよう、イスラエルは分からなかったのだろうか。このことについてはまずモーセが、私は私の民でないもののことであなた方に妬みを起こさせ、愚かな民のことであなた方を怒らせようと言っています。イザヤも大胆に、私は私を探さなかった者たちに見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表したと言っていますと、このように記されてますですね。聞いても信じなかったユダヤ人にも救いの手は今でも述べられているわけです。21節です。しかしイスラエルについては、私は不従順で反抗するために一日中手を差し伸べたと言っていますと、このように記されています。不従順なものに対しても神様は救いを約束されているとですね、パウロは繰り返しているんですね。尋ねようとしない者たちに対しても分け隔てなく常に呼びかけておられる、その名を思い浮かすようにされたと語っているんです。いつでも呼びかけられているわけですよ。ところでですね、10章10節で、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるとパウロは語りました。じゃあですね、神様を信じられない者にも救いはあるんでしょうか。ペトロの手紙の1のですね、5章7節に次のような言葉があります。思い煩いは何もかも神にお任せしなさいと、神様があなた方のことを心にかけていてくださるからですと言ってるんですね。神様に委ねなさいと、そう言われてもなかなかね、本当に委ねきれるんでしょうか。それでもってですね、イエスを主として告白した者も、洗礼を受けた者も、やがて教会から離れていく人もいっぱいいるわけですよ。神に委ねなさいと言ってもね、本当に委ねきれない人たちってのはいるわけですよ。このドイツの神学者に、このティーリケという、学者がいます。このですね、その第二次大戦中にこの体験した出来事を、その語るわけですね。この戦争中にですね、このティーリケは、神様はいずこにいますかという小冊子を、冊子をですね、この書いて、兵隊たちに配布をしたわけですね。で、ある日その、読んだこの18歳の青年ですね、の兵が手紙を受け取るわけです。この手紙から、その兵隊から手紙を受けるんですね。戦場で大急ぎで書いたらしいこの手紙だったんですが、あなたがここに書いていることは全くのバカバカらしいですと、この私に対して出会う神はどこにもいませんと、この目で見た全ての恐るべきことの中に神なんか存在しないという反証を私は十分すぎるほど経験してきましたと、神がどこにいるかと仮定するよりは神は不在であると考える方がずっと良いことではな、良いことなのですと、このような手紙をですね、ティーリケに送られてきたみたいです。 戦場はですね、殺し合いの現場、殺さなければ殺される、そういう悪を放置しておられる神を信ずることなどとてもできないと、青年は反発してるんだ。この手紙の中にですね、必死で神を求める、青年の心を感じたこの、著者はですね、すぐにペンを取って戦場にいる青年との間にですね、何度か手紙のやり取りがあったわけです。そうこうするうちに戦場からですね、通信が途絶えてしまったと。そして何週間かの間ですね、その後この青年の母親からですね、手紙が届いたというんです。で、青年がティーリ家に出そうとしたこの書きかけのこの破れた手紙がですね、同封されていたそうなんですね。で、青年はですね、砲弾に撃たれて彼の体は死産してしまったと。その体とともに手紙の破片が残されていたというんです。で、そこにはやはり神を信ずることはできないと書いてあったと。この母親の手紙はですね、こう結ばれています。私は永遠の御国においてどこで息子に会えるんでしょうかと言って、で、何度もためらった後ですね、この亡くなったこの兵隊の母親に手紙を送るわけです。あなたの息子ハンスの運命はお母さんとしてのあなたの心を痛ましめる、心配事であります。私にもお気持ちがよくわかります。しかし悲しいことに、私は神はこの未完の若者、疾風怒涛の中を生きた彼を愛し、必ず天国に受け入れてくださったであろうと、単純にはあなたに書くことはできません。私は真理の厳しさのゆえに、またあなたの愛の深さのゆえに、あなたを欺きたくないのです。しかし私はあなたにあの神の愛を指し示せようと思います。そして続けるんです。あなたは次のような聖書の言葉をご存知でしょうか。自分の思い煩いを一切神に委ねるがよいと。神はあなた方を顧みてくださるのであるから。このペテロのですね、1の5章の7節を引用してるんです。このハンスのですね、運命に関する疑問はあなたにとって切実な心配事である。だからそれを神様に委ねなさいと。私たちはその行為が決して無駄ではなく、むしろ私たちの心配事は主の御心に必ず触れる。主がそれを感じて受け止めて真剣に担ってくださるという約束を与えられているんです。主がそれをどのように処理されて、そこから何を生み出すかは私たちには分からない。しかしハンスのために祈りを捧げるとき、私たちの思い煩いとは別の仕方で、あなたの心の悩みは癒されることでしょうと。それが取り去られて主のもとに預けられるというのは大きな慰めでありますと。私たちの心配事が大きければ大きいほど、ますます深く私たちは主を信頼することができるのですという手紙を書いたというんですよ。まあね、本当に、ですね、何とも言えない深いものがありますですね。おそらくですね、この戦場に行った青年は心の深くのところでは神様を求めていた。だけども現実は全然違うと。戦場で殺される、そういう悪を放置しておられる神様をどうして信ずることができない、どうしても信ずることができないと言ってるんですけども、 心のどこかでやはり神様の救いを求めているってことは確かだと思いますね。私の、あの全教徒運動の頃、学園は荒れてました。礼拝堂の、壁に神は死んだと書かれておりました。神は死んだんだと、その時はですね、その意味が本当によく分かりませんでした。本当にこのいたずら書きをした人は一生懸命に神様を求めていたんでしょう。私もこの学生時代大いに議論を重ねました。神様はいるかいないか。神はいると、ある神学科の先輩がですね、そう言ってくれました。本当に自分もね、その時に救われたって思ったわけですよ。今から思うとね、本当にその時自分は救われた。本間君、神様いるよと言ってくれたんですね。そうなんですよ。神様の救いとはそこにあるんじゃないんでしょうか。パウロは語りました。口でイエスは主であるととも公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させたと信ずるなら、あなたは救われるというんです。それを信ずるならば。この青年はですね、残虐なその戦争の現場の中でですね、やはり神様を信ずることはできないと書いて死にました。この青年と同じ状況を今ですね、ロシアとかいやウクライナの兵士たち、またあのパレスチナの人たちが体験しているわけです。本当に多くの方々が、何万人と言われる軍隊のあるいは一般人が亡くなっているんです。家族や友人たちにとってはですね、本当に救いようのない出来事ですよ。もう報道を見ますとね、苦しくなりますよね。一体この青年は救われるんでしょうか。救われてると思いますよ。どうしてならば、あのヨエル書です。預言者ヨエルが言ってます。主の名を呼び求める者は誰でも救われると、神様がですね、このようにして約束されてるんですよ。だから心のどこかでこの青年は激しく主の名を呼び求めていたんですよ。信じきることはできないけども、何か救われたいという思いを持ってた。でも信仰告白もできなかった。洗礼も受けなかった。でも主はこの青年をですね、見捨てることはなかった。そうなんですよ。それが私たちの希望じゃないでしょうか。信仰だと思うんですよ。いくら私たちが信じきれないと言ったって、神様の方はお前を見捨てないと言ってるんですよ。だからこそですね、そのことを信じて私たちはですね、この福音を述べ伝えていくことが大事だと思うんです。救われてるんですよ。今お話ししてますけども、本当に主の名を呼び求める、そのことによって何とも言えない救いの中に入れられているということを私は実感するんですよ。今日もこれから本当に洗礼式を行いますけども、本当に洗礼歩きだと、あのペトロの説教、使徒行伝から聞いてるうちにやっぱり洗礼だって思いに至りましたというんで、あの礼拝の後に、おっしゃっていただきました。嬉しかったですね。ですからすぐに 洗礼式やりましょうということになって、今日洗礼をするわけです。そのようにして私たちはこの信じて福音を述べ伝えていきたいと思います。主の名を呼び求める者として良き働きを成してまいりたい、そのように願うものであります。皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。主の名を呼び求める者、いかに美しいことか、山々を雪めぐり良い知らせを伝える者の足はと言われた伝道者のこの行い、私たちも常に述べ伝えてまいります。主の名を呼び求めつつ歩んでまいります。どうか主よ、良きしもべたちよと喜んでいただけるように、私たちが歩むことができますように導いてください。この時を感謝し、主イエスキリストの名によりこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。